Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ123です。
やっていきましょう。
今回のテーマはプレイステーション。
はい
ね、これは予想してた人いるんじゃないですか。これ
なんで分かっちゃうんですか。
長谷川さんの大好きなやつや今回。
まあね、
数字数字、
123といえばね、
そうね、もうプレイステーションといえば123。
はい、
もうこれね、当時からお約束になりましたけど、
うん、
発売日なんですねこれね。
そうですね、1994年、うん、平成だと6年ですね、
うん、
の12月3日発売ということで ね、
う
ん、
そうですね、
何かにつけてこの123をプレステは絡めていくようになるんですよね。
そうですよね、これやっぱり弦を担いでるんですよね、
うんうん、
ということでね、今回はゲームハードの話ということで、
はい、
プレイステーション、
はい
ね、中にはそんなレトロゲームなのっていうね、感覚的にそう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
発売が94年ですから、
はい、
まあ、ほぼ30年。
そうか、そうですね、
ほぼ30年前です。もう立派なレトロゲームです。
そうですね、
はい、もう初代ポリゴンコンシューマーゲーム機がレトロゲームとなっております。まあ今回ね、長谷川さんの方がね、いろいろ調べてくれたんですけども、
はい、
かなりね、いろんな逸話とか、
うん、
話すことが多いハードだと思いますので、
はい、
早速本編行きましょうか。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
プレイステーションはですね、さっきも言ったんですけど、94年、平成6年の12月3日生まれというかね、うん、発売だったんですけど、最初は 39,800円もしましたね。
いや、そうですよ、覚えてますよ。
高いなって思ったのは覚えてる。
そうそう、やっぱり今までのその、任天堂のハードなんかは 25,000円で高いと言われてましたから、
うん、
それのさらに遥か上を行くね。
うんうん、
もうほぼ4万円っていう値段で売られてたということで。
ですよね、
うん。当時なかなかね、強気な値段というか、やっぱり、子供のものじゃないというのが値段にも現れてた気はしますね。
うん、まあ、日本の景気が良かったですかね、まだ。まだマシだったかな。ま
あ、それもありますけど、やっぱりね、ソニー側の意図としては、
はい、
まあ、それまでって、その、任天堂のね、
うん、
家庭用ゲーム機の商売のコンセプトというか、
うん、
ハードは儲からなくてもソフトで儲けるという売り方をね、してたので、実はハードは売れても利益がなかったというね、
うんうん、
有名な話があるんですが、それに対してソニーはですね、そんな売り方はしないと。
うん、
最初からハードでも黒字を出していくというつもりの値段設定みたいなので、だからおそらく任天堂のハードも本気で売ればもうちょっと高い値段になってたんじゃないかなという感じなので、決してそのプレイステーションが当時として高いというよりは、
うんうん、
任天堂が安かったんだと思いますね。
なるほどね、
うん、
まあそういうとこにも出てると思うんですけど、うん、プレイステーションっていうのはいろいろこうそれまでと違うことをやったハードで、はい、
そうですね、ある意味その本当コンシューマーゲーム機の歴史のターニングポイントではあると思います。
そうですね、
はい、
まあ一番大きなところはやっぱ 3D グラフィックを実現した初めてのゲーム機というかね。
そうですね、
はい、家庭用でポリゴンが出るっていうね。そう
です
ね。
で、あとはやっぱメディアじゃないですか。
うん。
ね、ロムカートリッジから、CD ロムと、
はい。そうですね。
まあね、もっと前に、
うん。
PC エンジン CD ロムロムというものがあったんですが。
ありましたね。はい。
一般的にはね、そこまでメジャーじゃないということで、うん、一般的にはやっぱりこう、プレイステーションがゲームを CD ロムで遊ぶことを、一般化したと言われることが多いですね、やっぱりね。
そうですよね。うん。うん、まあ、CD ロム、ロムはね、あくまでもこう、うん、元々の PC エンジンがあっての、
なるほど。
っていう感じだったんですけど、プレステはもう、のっけからですからね。
うんうんうんうん。
っていうのも、やっぱり。
そうですね。
うん、特徴だと思いますね。うん、だから 3D に特化したハード性能を持っていて、
うん、
独自のコントローラーの形をしていて、これも当時は結構話題になったんですよ。
そうですね。そうそうそう。本当に、
うん、
私たちが見たこともないものばっかりだったんです。
そうなんですよ。なんでこんな突起みたいのが出てるんだろうみたいな、
ね。そうそうそう。今までのね、ゲームコントローラー、いわゆるゲームパッドは、
うんうん、
やっぱりファミコンで見慣れてるものとしては平べったい四角の板にボタンとコントローラーがついてると。
はい、
で、PC エンジンメガドライブも、メガドライブはちょっとこう丸っこ
い
感じのね、
はい、
デザインで変わってはいたんですが、それでもまあ、今までのコントローラーの延長って感じだったんですけど、うん、プレイステーションはより立体的。
そうですよね。うん、そうそうそう。なんかこう、握りやすさとかいろいろ考えたのかなっていうのが。
そうです。あれ一応人間工学に基づいて。
そうそうそうそう。そういう感じ。人間工学感ありますよね。
ジョイボールと一緒です。はい。で、実際遊んだ時に本当にね、疲れにくいんですよ。あれが。
僕も覚えてるんですけど、
うん、
発売直後に、
うん、
これちょっと都内の方ならわかると思うんですけど、昔上野の駅前に大きいおもちゃ屋さんがあったんですよ。まあ今もあるんですけど、
はいはい、
そこでデモをやってて、
うん、
で触った時に、
うん、
なんか絶対握りづらいと思ってたのに、
わ、うん、かる。
持ちやすいって思ったのは覚えてて。
そう、あれね、みんなね、写真とかだけ見た時は、
うん、
変な形と、
そう、
これなんか持ちにくいんじゃないのと、
うん、
逆なんですよね。これ実は、
うん。そうなんですよ。
実はファミコンのコントローラーが一番疲れる形なんですよ。
確かにね。
うん、今もちょっとわかりますけど、うん、今のね、コントローラーって結局プレイステーションの延長なんですよね。
そうですね。
いろんなハード。うん。
うん、
板型のコントローラーって持ってるとすごく疲れるんですよ。
うん、
スイッチを、スイッチ本体のままで遊んでる方にはわかると思うんですけど、
はいはいはい、
すげえ疲れるんですよ。指で支えながら指で操作しないとダメなんでね、板の場合は。
そうですね。
そうそう。
はい。
で、あの、膨らみの部分がすごく重要であると。
で、さっき川崎さんが言ったように、
うん、
CD-ROM メディアということで、うん、容量もね、大容量になって。
そうですよね。一気に増えましたね。
で、
う
ん、低価格。
そう。
少し前に、
うんうん、
スーパーファミコンの回をやったと思うんですけど、
はい、
あの頃は特に ROM がすごく高くなっていたので、
そうです
。またゲームの価格がね、落ちたなっていう、うん、イメージもありました当時。
そうです、
うん。
本体こそね、確かに高かったんですが、
う
ん、
はい、
ソフトはね、5800円ぐらい。
そうですね。
うん。
うん、だから、5000円台に戻ったなっていう印象があったんですよね。
だから、スーパーファミコンになった時にみんなソフト高くなったなって思ってたんですよ。
うんうんうんうん、
で、プレイステーションでファミコンぐらいの値段に戻ったわけですよ。
うん、そうですね。でも、
まあそのソフトの中身自体はすごくこう、未来のゲームというかね。
うんうんうん。
だからそこのインパクトもなかなかすごかったんですよね、やっぱりね。
はい。
うん、
あと、そうですね、セーブデータを外部記憶装置であるメモリーカードに、
うん、そうでしたね。
まあ、これは他のハードでも、まあ似たようなことは知ったんですけど、
うんうんうん、
最初からついてて、
そうですね。
これも結構特徴的だったなと思ってるんですよね。
うん。
それが最終的にね、いろんなカラーの展開をしていくとかね、
うんうん、
その周辺機器として結構、プレステには欠かせないね、ものだったなと思うんですよね。
うん
いうのが、まあ、特徴であり、ハード性能だと思うんですけれども、うん
はい、
これの開発の経緯っていうのが結構変わってまして、
うんうんうん、
ご存知の方も多いかなと思うんです
けど。そうですね。なんか、プレイステーションのその経緯ってすごく当時というか、
うん、
その発売後にもね、インタビューされたりとか、うん、いろんなところで特集されてるんでね、
はい、
結構有名な話も多いとは思うんですけども、
はい
はい。
まあ、知らない方もいらっしゃるかなと思うので、うん
はい、
少しまとめてきたお話をすると、
はい、
1989年に、スーパーファミコンの CD-ROM ドライブ拡張機器の開発として、始まったプロジェクトが開発コードネームプレイステーションなんです、
ね。そうなんですよね、これね。
はい。
このあたりもすごいドラマチックですよね。
はい。で、一応、任天堂とソニーの共同開発事業ということになってるんですけど、
うん、
結構これが、まあ、任天堂としては、
うん、
そんなに望んではいなかったみたいなんですね。
それはなぜなんですかね。
やっぱりスーパーファミコンが完全に天下を取ってたので、うん、
はいはい。
ただ、CD-ROMっていうメディアには、まあ、興味があったんだと思うんですよね、
うん
はい。で、どちらかというと、まあ、ソニー側からやりましょうよと、すごく打診されて、
ねうん、
まあ、任天堂としては、こう、軒先を貸すみたいな感じで、
そうですね。
CD-ROM メディアの部分だけ、じゃあ、やんなさいよ、みたいなね、
うんうんうん。
座組を組んだんですけど、
うん、
ここが後で決裂にもつながっていくようなんですが、
まあ、正直その結果として見た場合にね、
うん、
任天堂とソニーではその家庭用ゲーム機に対するコンセプトとか、
はい、
目指すものが全く違っていたんですよね。
そうですね。
ねえ、
うん、で1991年に、うん、任天堂がオランダのフィリップス社と提携して、
うんうんうん、
まあ別のゲーム開発を始めるんですね。
はい。
で、これが CD-ROM メディア関係だったらしくて、うん、で、まあソニーとしては、それはうちもやってるのにってことになるわけじゃないですか。
なるほど。
まあただ、ニンテンドー側としては、スーパーファミコンの CD-ROM アダプターを開発するのは別に構わないですよという姿勢のままだったらしいんですけれども、なるほどね、別のことをニンテンドーはニンテンドーでやっているという。
うん、うん。
なんですね、
うん、
で、まあ結局この計画っていうのは中断になってしまいまして、うん、スーパーファミコン互換機っていうのは世に現れてなくて、
う
ん
う
んはい、
そうですね、う
ん、これ確か一回僕が知ってる限り一回なんかヤフオクかなんか出てきたんですよね、は
い、
これ
めちゃくちゃ話題になりましたね。
すごい値段
があったって。そうあれ本物なんですかね。
いや、わからないですよね。
ね、あの、幻って言われてたのが実在したってかなり話題になったんですよね。その、だから、任天堂とソニーが作っていた、ハード自体が存在したということで、
ね。そうそうそう。開発機をね、うん、それに出した人がいて、ね、すごい値段をつけてて、まあ、結局落札されてないんじゃないかな。うん、っていうこともありましたけど、まあ、それは中断ということで。はい、で、まあ、その間に、もう、ソニー側としては、ゲームソフトの制作も進めてたらしいんですよね。
なるほどね。
で、まあ、ハードを作るのにソフトがなければ検証できないので、
確かに。
作るのはそれは作るんでしょうけど、
うん、
ちょっとデモの域を超えてたらしいんですよね。
ほうほうほう。で、それはいい意味でですか？
まあ、ちょっと任天堂側としては、話が違うってことになるわけですよ。
なるほどね。
うん。そこは許可してないのに。
ああ、なるほど。ハードは作るのはええけども。
そうそうそうそう、そう。
ソフトは効いてないぞ。
そうそうそう、そう。
おー、王者の風格というか、なんか。ね。
はい。で、これ、もっとね、細かい事情がいろいろあるらしいんですね。はいはい、あの、アメリカ側の任天堂の人が、今後 CD-ROM がメディアの中心になっていくだろうということで、
うん、
日本の任天堂、まあ、当時の社長に言ったらしいんですよね。このまま、あの計画進めていくと、要は CD-ROM の部分はソニーに一任させちゃってるってことは、
ああ、そっか。
スーパーファミコンのソフトが、
うん、
CD-ROM がもし主流になった場合、
はい、
軒先を貸したはずが母屋を乗っ取られますよ。
わあ、なるほど。ほ
んほんほん。みたいなね。まあ、とにかくそういう座組だったらしくて、
うんうんうん、
そういうこともあって中断になったんですけど、
はい、
まあ、任天堂側としては別の計画進めてたっていうのもあるし、うん、そうですね、ソニー側としては許可を得てなかった領域までのソフトを作ってたということで、
うんうんうん、
まあ、うちうちで済ませたんでしょうけど、
うんうん、
特に大きなね、決裂って、うん、というのはもう表沙汰にはならないんですけど、そう、
本当にね、結構時間経ってから出た事実ですよね。そうですね。ね、
はい、うんうんうん、まあ一応ソニーミュージックエンターテインメントとしては損失が出たと、開発は進めていたんでね、
うん、
はい。
だって何にもね、収入はないわけですからね。
そうですそうです。2年はね、やってますから。
すごいな。
で、これじゃ終われないということで、1992年の経営会議で、
うん、
ゲーム事業に進出しようということになります、ソニーが。
せっかくこれだけやったんやからと。もうこのまま作ってしまえと。
はい。
うん、
で、92年の夏からもう正式に PSX プロジェクトということで立ち上げて、
うん、
その時に、当時のソニーの社長が言って、いくつかの事柄の中に、
はい、
任天堂型コントローラーからの脱却っていうことがあったんですって。
へえ、
うん。
同じものは作っても意味がないと。
うん、そうなんでしょうね。
やっぱり新しいもの、違うものを作ろうと。
はい。
いや、なんか、ソニースピリッツを感じますね。
そうですね。
うん、感じる。
で、1993年11月16日に、ソニーコンピュータエンターテイメントが設立されます。
うん、そうか。
でですね、後のプレイステーションの成功の鍵の一つだと僕は思うんですけど、
うん、はい、
その鍵とのこう関係っていうのはここで生まれるんですね。で、どういうことかというとですね、うんうん、ナムコと仲良くするんです、このくらいのタイミング。
ああ、そうそうそう。っていうか、まあ、その前にナムコがちょっとね、任天堂と、
そうです。
あんまり仲が良くなくなっていたん
ですね。そうなんです。うんうん、そうなんですよ。
はい。
任天堂とはちょっと、 とね、ファミコンの中期ぐらいからか
な、うん。そうそうそう。
まあ、ちょっとギクシャクしていて。
前ね、PC エンジンの時に話したから、はい、ナムコは PC エンジンの方力入れてて、ディスクのソフトはほぼ出してないというね。
そうなんです。
あの時期ですよね。
そうです。で、うん、セガのハードには、まあね、はい、ソフトメーカーとしてのライバルっていうこともあるから、
そうですね。
メガドライバーの方たちはすごく感じてたと思うんですけど、うん、正直ナムコあんまりいいソフトをメガドライには提供してない。
してないですね。
感じがあるんですよ。
してない。
うん、うん。というナムコと、
うん、
まあ、組んで、まあね、ロンチでリッジとか出ますし。
いや、そうそう。あれはだから、ある意味本当にね、プレイステーション成功の鍵の一つですね。
そうです。うん、やっぱり、鉄拳は必要だったし。
鉄拳とリッジは絶対いる。
うん、そうなんですよ。で、逆にナムコも、うん、僕はちょっとスーパーファミコン時代のナムコって元気がないメーカーだったんですけど、うん、はい、やっぱりプレスで復権したイメージはあるんですよね。
しました。しましたね。
うん。なんで、どっちもウィンウィンな関係なんでしょうけど、
そう、おそらくソニーもナムコもお互いの良きパートナーを探してたんだと思うんですよ。う
ん、そして出会ったんですよね。
そう、本当にこのタイミングしかないっていうね。
はい。
で、ナムコはナムコであの 3D 技術を研究してて、
うんうんうんうん、
で、ソニー側はそれを必要としてたと。
はい。
ああ、ここは本当に抜群のタイミングでしたね。
そうなんです。
うん、
ナムコはですね、1980年代の終わりぐらいから、
うん、
次世代ハードを作ろうとしてたらしいんですね。
マジっすか。
はい。一応開発をしようとしてたらしいんですけど、
ハードに乗り出そうとしてたん
です。そうなんですよ。
まあ確かに技術のベースはありますよね。アーケード筐体作ってましたから、ね。
そうなんですよ。
うん、
で言われてみればそうなんですよ。エレメカとか作れるんだから。
うわぁ、出てた絶対買ってるな。
そういう意味では、まあちょっとセガと近しいとこがあるので、1993年に、
うん、
ナムコの偉い方数人が、
はい、
ソニーに招かれて、でそこで見せてもらったのがプレステの原型になるマシンだったということで、
はいはい、
でそのマシンスペックを見てナムコは、うん、いやこれはいいねと驚いて、
うんうんうん、
じゃあもううちは家庭用のハードの開発はもう中止しようという流れになっていき、いや、いいです
ね。はい。
ソニーさんの開発するハードに全面協力をしましょうという流れになっていくそうです。うん、
なるほど。
ね。
うん。
これはもう本当にプレステの成功にはね、欠かせない出会いだったと思いますよね。だと思います。は
い。間違いなくそうだと思います。
うん。
ロンチタイトルがいかに重要かというのをプレイステーションの初代は表してます。
うん、そうですね。
うん。
はい。で、ソフトメーカーもね、もうすごく強力なところとパートナーシップ的なものを結べて、
うん、そう、もう衝撃のね、
はい、うん、
もうみんなが任天堂のものだと思っていたタイトルが突然プレイステーションで発表されるというね。
そうなんですよ、ね。なんか僕の当時のイメージとしては、
はい、
こうソニーってこう、はい、垢抜けたイメージがあって、
まあちょっとおしゃれな感じしますよね。
そうなんです
よね。まあ、家電メーカーですからね、なんか。
はい、うん、ウォークマンとかね、そういうイメージがどうしてもあったから、で、そこに対して、うん、ナムコも、僕らが本当に小さい頃って、そういうシュッとしたイメージがあるメーカーだったじゃないですか。
わかりますよ。ナムコはすごいスタイリッシュなイメージありましたよ、うん、やっぱり、
うん。だからここの組み合わせはなんかすごく納得がいくというか。
いや、行きましたね、本当に、うんうん。
で、実際じゃあ、プレステどうなっていくかというと、
うん、
最初の発表がですね、
うん、
94年の10月27日にあって、う
ん、あ、そんなギリギリやったんですね。
みたいですね。まあ、もっと前から少しずつあったかもしれないですけど、うん、ここで発表されたのが、
うん、
価格 39,800円ですよということ、うんうん、
はいはい、
で発売日は今年の12月3日にしますということ、
うんうんうんうん、
でサードパーティーはすでに240社いますよということ、
ほんまかいな。
これちょっとねわかんないとこです
よ、ね。240は言い過ぎちゃうと、うん。
で初回出荷は10万台を
予定してる。わあ、ささやかな数字ですね今聞くと。は
い、で年内に30万台を目標としていますという。
いやー、なんか可愛らしい数字ですね。すぐ売れるやんって今なら思いますけど。
うんうんうん。
まあ、当時のね、これ、雰囲気ご存じない方に言っておきますと、非常にプレイステーションって出る前はもう負けムードだったんですよ。
そう。やっぱサターンかなっていうね。
まあ、というか、その、なぜかというとですね、ゲーマーの人たちが、やっぱりゲームメーカーじゃない。
うん。そう。
会社がゲームハードを作ったというところに対しての、その、不信感とか、大丈夫なのっていうイメージが強かったんですよ。
そうですね。
ね。やっぱり、
僕もそう思ってましたね。
任天堂もセガもゲームを作ってる 会社がゲーム機を出してると、
うんうんうん、
でソニーは言っても家電メーカーであると。
そうですよ。
でゲーム機が売れてるからって言って、まあそこに参入する気持ちはわかるけどもどうなのというイメージもあって、プラス実はソニーの前に失敗している家電メーカーの実例があったんです
うん、
3DO っていうね、
うんうん、
松下パナソニックが作ったゲームハードというのがありまして、これがもう大ごけしたんです。
そうですね。
でその時にほら見ろと、
うん、
そう簡単に、まあいくら日本の家電メーカーが優秀とはいえこんな畑違いのところに何も分からずに参入したら失敗するんやと言われた後に、
うん、
満を持してソニーが参入してきたものですから、
うん、
それはやっぱ周りはもうちょっと冷ややかな目で見てるわけですよ。
ですね。
さすがのソニーでもこれまた失敗するんじゃないと。
うん。
うん。ね。まあそういう空気が当時ありました。ゲーマーの間には。うん、はい。
で、実際12月3日に発売されて、
はい、
初回出荷10万台を完売。
素晴らしい。
はい。
ねえ、39,800円で売れるかいなって言ってたね。
はい。
ゲーム機がもうまたたくまに売れてしまったと。
そうなんですよね。
まあ、これはやっぱりその宣伝効果もありますけど、ロンチタイトルの強力さだと思います。
この時のプレステの型番が、う
ん、はい、
SCPH-1000 っていうね。
ああ、懐かしいですね。
はい。
はいはい。
型番とかって意識したのは僕、うん、プレステが最初かな。
そうですね。
厳密に言うと PSP とかの方がこう意識したけど。
いや、私もなんかプレステですね、やっぱり。
うん、プレステの時にこういうことを言ってるなと。もっとね、
うん、
マニアな方というか、詳しい方はスーファミでも型番とか見てたのかもしれないですけど、
そうそう、
うん、僕が意識したのはやっぱプレステですね。
うん、そうですね。
うん。で、ローンチソフトが、まず、リッチレーサー。
そうですね。
ナムコですね。
はい。
極上パロデュースだ、が出て、うん、まあ、これは移植なんだと思いますけど、うんうんうん、まあ、コナミですよね。
うん、
で、SC からは、クライムクラッカーズっていうもの。
あ、懐かしい。そう、はい、出てました。はい。
あと、タイムワーナーから、タマっていうゲーム。
あったな。
これありましたよね。
あった。
むしろ僕はクライムクラッカーズよりこっちの方がなんか、
わかる。
あったなーって思って。
はいはい。
あと、テクノソフトから、熱血親子っていう。
覚えてる。そう、ロンチやって、あれ。ベルトスクロールアクションですよ。
そうなんですよ。
そうですよ、熱血親子。
うん。で、EA から、麻雀悟空天竺というね。
はい。麻雀悟空ね。
激ヤバ麻雀。
ディスクシステムで出てたんですよ、最初。
ああ、そうなんですか。
麻雀悟空って、はい。
ああ、そうなんだ。
昔ね。
うん。というタイトルが出ていますね。うん、
はい。
そうなんですよね。
で、まあ、この、中でもやっぱ、ひときわ輝いてたのがリッチレーサーですね。
そうですね。
前、これ何の回？ナムコの時に話したんですかね。何の時やったかな？リッチレーサーのアーケード版なんですね、もともとね。
うん、うんうん。
それが94年に出てるんじゃない？ゲーセンで。
ああ、じゃあ結構すぐ。
それか前の年かな。遅くても前の年には出てたと思います。うんうん、それが、
はい、
なんと家で遊べる。
そうです。
で、画面見たら、ほんまに動いてると。
そうなんですよ、ね。
もうこのインパクトですよ。
はい。
これはね、当時衝撃でした、本当に。
衝撃でしたね。うん、
すごかった。
うん。
だから、多分、リッジレーサーが一番売れたんちゃうかな、ローンチタイトルでは。
でしょうね。
うん。
うん。そうそう。で、1994年は、まあね、ゲーム史にとっては、やっぱりこう、ターニングポイントなんですけど、格闘技でもちょっとターニングポイントで。
出た。
この年、バーリトゥードジャパンがありまして、あの人が来日したです、
はい。これ前どっかで言ってたな、これもな。こう同じことを辿ってる気がするぞ。何の時やったっけこれ、この流れ。
ヒクソン・グレイシーが来日した年で。
うん、格闘ゲームの時や。これ多
分。そう
か、なんか言ってたな。うん、はい、そうそう、ヒクソン ね来てましたね。
うん、
そう。いや、94は確か K1 グランプリも日本で流行って、
そうですね。
格闘技ブームが来てたんですよね。
うん。
うん、だから、すごかったんです。日本のエンタメがめちゃくちゃ元気だったんですよ。
う
ん、
そうですね。
あらゆるところでね、その、うん、ゲームに限らず、
うん。
すごかった、本当に。
ヒクソンって言ったら、うん、あんまり格闘技興味ない人でも名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかな。そうです
ね、当時、よう知らん人もなんか言ってましたもんね。ヒクソン・グレイシーってやつが強いらしいって。
なんせね、全試合1ラウンド決着で優勝で、ね、はい、トータル6分ぐらいしか戦ってないですから、この人は。
ね。400戦無敗の男っていうね。
はい、というね、うん。はい。確か94年なんですけど、まあ今回はね、格闘技の話はここだけです。
ああ、よかった。
で、翌年、1995年7月21日に、SCPH-3000 という型番になりまして、29,800 円になります。
そう。ね、一気に1万円値下がりしたんですよね。
うん、そうなんですよね。
これ何があったんでしょうね。部品の量産化とかかな。
そうらしいんですけど、やっぱり家電メーカーじゃないですか。
はい。
自分ところで、こう安価にしていけるように、最初が考えてあった。らしいですね。
どういうこと？じゃあ、最初の型番は、まあ、ちょっと特殊な状態の部品を使ってたけど、量産ベースに乗れば、ゆくゆくは値段は下げられるという前提だったってこと
ですか？そう、見込みはあったみたいです
。おー、すごいすごい。
うん、そこもやっぱりこう、ソニーならではの強さなのかもしれないですね。なるほど。で、この型番っていうのは S 端子差し込み口がなくなったりしてるっていう。
ああ、そっか。そうそう。確かに初代のプレステは後ろにね、刺すとこいっぱいついてたんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
いろんな端子がついてた。
うん。
まあそれを省くことで低価格化にもなってるってことですね。
そうでしょうね。確かに。なるほど。品が減ってるのかもしれないですね。うんうんうん、で、その後にですね、SCPH-5000 になってですね。
うん、はいはい。
こっちは 19,800 円とか、さらに安くなるん
ですよ、ね。すごいですよね。
うん、
2万円安くなった。
はい。
で、どんどん売れるわな。まだこの頃にもあれですよね。すでに100万台行ってましたよね。確か。
ああ、行ってたんじゃないですかね。
最初、プレイステーションが高スタート切った後に、
うんうん、
SCE が掲げたキャッチコピーが、行くぜ100万台だった。
はいはい、言ってました、言ってました。
CM で、行くぜ100万台ってこうパッと出るんですよ。
うんうんうんうん、
でも、やっぱり子供たちからするとですね、100万っていう数字ね。
はい。
こうキャッチーな数字。100。で、100万台って。なるほど。もう、あっという間に1年ぐらいで達成したんちゃうかな、あれ確か。
確かにね。
うん。うん、まあ、ビッグタイトルがポンポンと出たことで、あっちゅう間に100万台行きまして。
うん。だって、1年ごとに1万ずつ値下げしてんすよ。
すごい。なかなかないですよね、今考えても。
はい、で、好調なんだなーっていうのを、
はい。
伺わせることが、こう、96年にはやってまして、
はい。
ザ・ベストシリーズって、この年に
ありました、ね、
このタイミングでやり始めてるみたいなんですね。
あったあった、そうやそうや。
だから、これより前に出てたソフトを低価格で再発売するっていう流れを作ったんですね。
いや、これもですね、これができたのはやっぱりそのカートリッジではなく CD ロムだったというところは大きいですよね。
そうですね。
これね、ロムってこの LSI を積まないとダメなので、うんうん、安くできないですよ。限度があるんですよね。
そうですよね。う
ん、ところが、まあ、CD ロムって本当にコピーすること自体はめちゃくちゃ簡単なんで、過去のね、データさえあれば。
うん、そうです。
ポンポーンともう一回すり直して、流通させれば、
はい、
まあ、元の値段よりいくらか下げたって利益はあると。
うん。ですよね。
ね。しかもその最初にハードを買ってなかった人からすると、それは新作なわけですよ。
うん、そうですよ。
うん。
うん。だから、ハードも安くなって、ソフトも安いんだったら、じゃあ買おうかなってなりますよ、
ね。
うん、
めちゃくちゃ売れますよね、それは、うん。合わせてだって買っても2万ちょっとやもんな。
確かにね。そうですよ。スーファミ本体買うぐらいで。
ね、そうそうそう。
ソフトとハードが揃って。
いや、これは驚異的やな。
うん。で、もう一個この年に、やっぱり好調なんだなと思わせるものが出てまして、
はい、うんうん、
11月22日に、マルチタップ。
うん、あ、そうや。
コントローラー4台まで接続できる機器なんですけど。
そうですね。元々のプレイステーション1は、コントローラー差し込み口が2つついてて、
はい。
まあ2人まで遊べたんですよね。
はい。
それをまあ多人数プレイにするタップが出ると。
はい。だからまあ、それだけみんなで遊ぶっていうこともあり得るハードになってるわけでしょうね。
まあ、おそらく任天堂に対抗したんでしょうね、うんうん、やっぱりね。
うんうんうん、で、その翌年の1997年4月25日に、振動機能を持ったコントローラー。
うん、ああ、はい。デュアルショック。
はい。これも一応型番がありまして、うんうん、SCPH-1150 という型番がついてるみたいなんですけど、あーはーはー、まあこれが出ますと、
うん。
で、その後のハードが SCPH-7000 になっていくんですけど、
う
ん、これがですね、どう変わってるかというと、まあ値段は変わってないんですけど、
うん、
画質が向上してるっていうのが一つ。
ああ、そっか。なんか言ってたな。それさりげなく綺麗になってるって。
うんうんうん。なんか、そうそう、言ってたなと思って、本当、うん、みたいなイメージはあったんですけど。うん、で、あと、デュアルショックコントローラーが付くようになってると、この方。
あ、そっか、標準搭載されててね。
うんうん、ですね。
デュアルショックって確かアナログもついたんじゃないですか？
そうです、そうです。
振動プラスアナログスティックついた。
そうですね。
そう、アナログスティックもね、結構革命的だったんですよね。
うん、確かに。
なんかあの頃ね、アナログスティックが流行ってたんですよ。
うん。
64のアナログスティックとか、
うん、
サターンのね、ナイツと一緒に発売されたあのコントローラーにもアナログコントローラーついてたんですよ、
確
かに。
うん。
なんかこう、デジタルじゃないアナログコントローラーっていうこの単語が結構話題になってた時期だったと思うんですよ。
僕なんかね、そこが全然ピンとこなかったんですよね。
ああ、そう。
うんうんうん、デジタルなのにアナログって何なんだろうっていうね、うんうん、
だからどういうことかっていうとね、あの今までの十字キーっていうのは、
うん、
キーを押してるとオン、離してるとオフっていうこれしかなかったんですよね。0か1しかなかったのが、はい、アナログスティックっていうのはスティックを倒した角度によって強さが0から10段階まであるっていう感じの、こう判定ができると。
そうですね。
いうことで、ゆっくり倒すとキャラクターが歩いて、思いっきり倒すと走るという、こういうことがレバーだけでできるようになったと。これがアナログとそのデジタルの入力の違いですよね。
なるほど。
で、これによってゲーム自体もいろんなことができるようになったんですよ。だからこの進化っていうのはもう必然だったんですけど、なんかそれはこう同時に起こってるのが面白いなと思って。
そうですね。
うん。
で、1999年は、はい、デュアルショックのカラーバリエーションだったり、
あった、買ったな。
メモリーカードのカラーバリエーションっていうのをこうシリーズ化していくと。で、こういうことができるっていうのはもう普及したってことですよね。
そういうことです。はい、あの、はい、付属品のバリエーションが出る、周辺機器のバリエーションが増えるというのは、うん、もう本体が行き渡ってるということです。
そうですよね。あとはポケットステーションとかね。
ああ、出ましたね。そう、はい。ポケステもこれ、すごいヒットしましたね。
これが、本体価格3000円だったそうで。
うん。
まあ、でも、メモカでもあるって考えるとね。
そうです。
結構敷居が低かった。
メモリーカードにボタンと液晶画面がついて、
うん、
まあそれ単体で実はちょっとしたゲームが遊べるというのが売りだったんですけども、でも一番売れた要因は、あるタイトルですよね。
どこでも一緒でした
ね。そうですね。どこでも一緒、どこいつね。
はい。
まあこれがいわゆるそのたまごっちブームにちょっと乗っかれた感があるんですよ。
うん、そうなんですよね。はい。
たまごっちがめちゃくちゃ売れた時に、どこでも一緒がドカンと来て、これもちょっとタイミング的にはソニーはいいタイミングだったなと思いますよ。追い風が吹いてるなと思って。
そうですね。
ポケステ売り切れてたもんな、だって。
そう。売り切れてた。
ね。多分ソニーもそんな売れる思ってなかったでしょ、あれ。
で、この1999年っていうのは、うんうん、SCE の利益が、ソニー全体を上回ったそうです
。ああ、言ってた、
うん。
もうそう、ソニーって、まあ家電メーカーとゲーム部門は別なんですよね、会社としては。
はいはい、
家電メーカーからすると、まあゲーム部門はですね、まあ言ったら、おもちゃ作ってるようなところやっていうので、ちょっとこうね、
うん、
冷ややかな目で見られてたらしいんですよ。
うんうん、
ところがそこの利益がついに屋台骨の家電上回ってしまったと。
ね。
これは ね、結構なニュースでしたよ。当時のその日本の経済として見た時にも、
うん、
なかなかすごかったみたいですよ。
ね。スピンオフ番組の方が元番組より人気あるみたいなもんですからね。
そうそう。で、あの時ぐらいにもう、その一般の人たちがテレビゲームってなんかすごい儲かってるらしいでって。
ああ。そういう空気あったな
ぁ。ありました、
うん。
ゲームを作ると儲かるみたいな空気があったんですよ、あの時。
そうなんですよね。
それが、まあ、いい方にも悪い方にも行くんですね、うん、99年って、ね。
僕のイメージって、
はい、
日本全体のバブルって、
はい、
もうこのタイミングだとちょっと冷めてきてて、
はい、そうですね。
でも、ゲーム業界のバブルって、ワンテンポ遅れてきてるんですよね。は
い、そうですね。
だから、まあ言ったら親戚のおじさんとかに、言われるんですよね、
はい。
ゲームって今すげえんだろみたいな。
そうそうそう。いや、もう99年ってもろそう。
ね。
で、その、もう飽和状態になった時に、
うん、
ゲーム開発会社がいろんなところに買収され出すという時代が来るん
です。まあそうですね。
はい。もうこれが99から2000にかけてなんで、もうよく覚えてますけど。
うんうん、
はい。
その翌年ですね、うん、2000年3月4日に、
はい、
プレイステーション2が 39,800 円で発売。
ああ、そうやったな。これもまあ衝撃的やったけど、まあ出るやろうとはね、言われつつね。
はい。はい、
うん、
なので、
うん、
一応プレイステーションの生産終了前にプレステ2は出ているみたいな、
ね。そうですね。
じゃあ、うん、プレステ自体はいつまで続くのかというと、
はい、
そのちょっと後、7月7日にですね、
うん、
PS1 もうすでに出ている、
はい、
1万5000円で出して、
安っ、
まあこれが9980円に値下げ、
安い、
され、
すごい
ですね。で、その後あの、 専用液晶モニター。
いやー、あれ欲しかったよな
そうそう、そう、買っとけばよかったなって思う。
いや、あれ、めっちゃ憧れましたね。私の中ではやっぱね、PC エンジン LT なんですよ。もうあれの再来やと思って。
そうですね。
しかも値段がもう全然安いから。
そうなん
だ。LT に比べたら。
で、これが、まあ、14,800 円で出てっていう流れなんですけど、PS1 っていうのは、はいはい、これが結局2006年の3月に生産終了になります。
なるほど。
はい。で、まあ、プレイステーションマシンの生産が終了ということになるという。
いやー、でも、たっぷり生き長く活躍しましたね。
そうですね。
本当にすごいと思う。その CD-ROM メディアのゲームハードという意味でも完全に地位を確立したなと思いました、
ね。はい。だから8年間。
ねえ。当初その家電メーカーが参入したら失敗するというジンクスを跳ねのけてですね。
うん、
もう本当に任天堂の牙城を揺るがしたんですよ。
そうですね。
うん。
っていうか、派遣をほぼ取ってましたよね。
そうですね。一応その、今回はまあプレステの話なんですけど、そのプレイステーションと対抗するようにね、セガサターンっていうハードが出てて、うん、はい、同じく CD-ROM でね、3D もできてというハードがあったんですけど、
はい、
まあこれはまたあの、セガサターンの回でまた話しましょう。はい、
そうですね。
この二つを比べて話し出すともう長くなるから多分。はい。
はい。まあ最終的な売上台数としては、うん、日本とアジアで、
2072
万台。
すごいな。
北米で3967万台。欧州で3961万台ということで、全世界で1億240万台。
そうですね。1億台超えたっつってたな、そういう。
はい。
すごいな。
これは国内の歴代ハード売上ランキングで、まあ、はい、でも7位らしいですね。
へえ。じゃあもっと売れてんのがある。
当時としてはやっぱり次世代機戦争っていう言葉があって、
うん、そうですね、ありましたね。
プレイステーション、サターン、ニンテンドー64っていう、はい、この3つの戦いをそう呼んでいたんですけれども、うん、そうですね、
はい、
まあ、この市場競争に勝利したということで、
まあ、そうやな、実質ソニーの一人勝ちというか、まあ、ソニーの勝ちだったんですよね。
そうですね。
うん、
まあ、ファミリーコンピューター以来、ニンテンドーが独占したと言われてたゲームハード市場で、
ね、
トップシェアになったハードです。
二大ゲームハードメーカーを。
そうです。
追い抜いて。
そうですよね。
高校野球で言ったら初出場。
はい。
優勝ですよ。
ですよね。
すごいですよ。
だからヒクソンの名前を出すわけ
です。いきなり、またねじ込んできた。ねえ、でもほんとすごいですよね。
そうですよ。
てかすごかった。本当に当時のね、熱量はね、もう本当プレイステーションフィーバーと言ってもおかしくないぐらいの盛り上がりでしたよ、やっぱ。
ね、ポットでですからね。
そう、本当にポットでやし、しかも、むしろその、みんな半笑いで見てたような状態でしたからね。
そうですよ。あんなね、うん、ひょろっこいやつが強いのかっていう。
そう、そう、本当そう。
ね。
うん。
なんで、
うん、
まあ、今じゃあ、プレステって言えば、
うん、
みんなが知ってるね。
ね。
ハードですけど、こう滑り出しは、
うん、そう、
どうなんて感じはあったんですよね。
いや、だからね、あの時のその三大ゲームハード戦争っていうのをこ
う
生で見て感じられたのは本当に貴重な経験できたなと思いましたよね。
うん、そうですね。
本当あの90年代から2000年代にかけてのゲーム業界を体感できてるっていうのはめっちゃ幸せですよね、なんかね。
うん、
あそこ絶対ゲームし語る上で外せない時代じゃないですか。
うん、そうですね。その、やっぱり 2D から 3D に移行するタイミングと、このソニーが出てくるっていうね。
そうそうそうそう。
ね、
で、アーケードからコンシューマーに移っていく過程とか、まあ、いろんなものが変わる時代だったんですよ、あの時ってね。
確かに。確かにそうですね。
だから本当思い返してもね、すごいこう胸熱やし、
はい。
なんかいい時代に生きれたなって思いますよ。一番こう元気な時を。過ごせたら、うん、でね、日本の景気的にももうバブルと言われる時代でね、
うん、
もうなんか社会全体がアゲアゲな感じで今と本当全然違う空気ですよ。
違いますね。
全然違うやっぱり、うんうん、
じゃあソフトはどんなのがあったのかっていうのをちょっとお話しすると、うん、すね、対応ソフトっていうのは1997年から2004年まで出てって、
うんうん、
で最後のソフトは2004年5月13日に発売したブラックマトリックスっていうゲームが最後なんですって。
それあれですね、サターンの移植ちゃうかな。
そうなんですかね。サターンで出たんですよ。NEC インターチャンネルですね、うん、
はい、はい、
これが最後ということで、それまでじゃあどれだけ出るのかっていうと3290タイトル、
うんうん、うわすげえ、そんな出てた。
そうなん
だ。まあ、出てたな、めちゃくちゃ出てた。確かに
出てましたね。
これもね、やっぱりメディアが CD-ROM っていうところも大きかったんですよ。
そうなんです。
ね。
そうなんですよね。
ロムカセットってこんな出せないでしょうね、物理的にね。うん、難しいんですよね、
うんうん。で、タイトルが増えていく要因っていうのも、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、ちょっとね、調べてて、あ、そうだっけって思ったことがあって、
はいはい、
一般的な CD-ROM メディアと、うん、プレステ初代、無印の ROM ってちょっと違いがあって、記録面、いわゆる裏って言えばいいのかな、
う
ん、
そうですね、う
ん。黒く塗られてる。
そうですね。特徴ですね、うん、あれ確かに。
っていう特徴があって、はい、僕ね、あ、言われてみればそうだなぐらいしか思ってなかったんですけど。
いや、私あれすごい印象的でしたよ。
うん。
やっぱ CD って言うと普通銀じゃないですか。
そうです、そうです、そうです。うん、
それがこう黒でね、かっこいいなと
思って。うん、確か黒かったと思って、うん、で、これなんでなのかなと思ったんですけど、はい、よくわかんなかったんですけど、
はい、
まあ、なんか海賊版とか模造品を見分けるためだったっていう話が一つ出てきて。
うん、そうですね、なんかいろいろ理由はあったみたいですよ。
うん。
はい。
あ、確かにそう。でも、プレステ2とかって黒じゃないですよね。
はい。プレステ2は DVD ROM になったので。
ああ、そういうことか。
そう。CD ROM と DVD ROM 両方使えるようになったんですよ、確かに、うん。
そう。だから、これプレステ無印ならではの特徴なんでしょうね。
そう。あの、黒ディスクね、かっこよかったんですよ。
うん。という、その CD-ROM ですけれども、うん、やっぱりそれまでの ROM に比べて、データへのアクセスっていうところは、
そう。
ちょっと ね、劣るんですけど、ね、やっぱ読み込み時間っていうものが、
そうそうそう、だから、
発生するんで。
ね、カートリッジと比べた時にメリットもたくさんあるんですけど、
うんうん、
大きなデメリットの一つが、ロード時間が発生するっていうね、
は
い。
そうなんですよね。
これがやっぱりカセットに比べると、
はい、
ちょっと煩わしい部分だよね。
うんうん、ただいい部分の方がいっぱい、
そうですね、
プレステ以降のねソフトでは出て、はい、まず大容量、
そう、
そして低価格、
そうです。でこの低価格っていうのがね、ユーザーだけじゃなくて、はい、実はソフトメーカーにとってもありがたかったと。
そうなんですよね。
これが大きかったんですよ。
うん、
うん、
で量産時間が短縮できる、
そう、
これも大事。
これね、スーファミ当時って、カセットが最初に売り切れると、
うん、
次の二次出荷分作るのめちゃくちゃ時間かかるんですよ。
そうなんですよね。
かといって、最初にいっぱい作って売れ残ったらワゴンセールになってしまうということで、
うん
うん、再販がすごく難しかったんですけど、
はい、
それを安くしたのが CD-ROM なんですよ。
そうなんですよね。
売れてなくなったらすぐ作れる。確かね、うんうん、ヒットしました。なくなりました。一週間後にまた出ますぐらいの感じで出てました。
うんうん、そうなんですよね。
まあ、いわゆるプレスが早いって言ってね。
うんうんうん。そうそうそうそう。
あれはメリットでしたよね。
うん。そうですね。ここがやっぱりこう、プレステが覇権を取ったのとか、うん、そのプレステ時代でいろんなソフトメーカーが立ち上がったっていうのに、うん、
はい、
やっぱりこの仕組みっていうのが大事だった
みたいで。めちゃくちゃ大きいです。ニンテンドーのハードでゲーム出そうとすると、ニンテンドーが持っているカセット工場に作ってもらう必要がある。
はい。
はい、
そうなんですね、
で、ここで作ってもらうには、カセットを作ってもらうお金を払わないとダメなんですよ。
うん、そうなんです。
で、これが意外とそのメーカーにとっては結構なね、
うん、
まあ、お金取られるということで、
うん、
まあ、ちょっといろいろ話題になったりしてたんですが、
はい。
なんとですね、ソニーはそこを、メーカー取り分をだいぶ大きくしたんですよ。
みたいですよね。
そうです。で、これメーカーにとったらめちゃくちゃありがたいんですよ。
うん、
まあ、例えば今まで任天堂のハードで売れたものが10だったとしたら、プレステで売ると、倍以上、儲かるぐらいのメリットがあると、
うん。
ということはどういうことかというと、売り上げ本数が、任天堂のハードで10万本売れるのと、
うん、
プレイステーションで1万本売れるので、
うん、
そんなに差がないぐらいの感じかな。
うん、まあね、その、細かいとこはあれとして、まあそういう利点はあったんですよね。
そうなんですよ。だから、我々ユーザーにとっても、ソフトが安くなって買いやすくはあるけども、うん、もうメーカーにとってもすごくありがたいし、というシステムだったんですよね、うん、あれはね。
だから CD-ROM になったことによって、
うん、
まあ大容量ってことでゲームの表現方法が変わったっていうのが一つ。うん、あと、うん、まあこれをソニーがやったってことで、もともと音楽業界に強いところなわけなんで、
はいはい
はい、流通にも変化を与えたっていう。
そう、これ。これも革命です。
そうなんですよね。この辺がやっぱそのプレステっていうもののヒットの要因になっていくみたい
で、はい、そうです。
で、まあ従来の問屋制度と呼ばれてたものから、
うん、そうですよね、
音楽 CD の流通システムにしたことによって、はい、さっき川崎さんが言ったように追加注文分が短期間で納品できると。
そうです。
はい。
これある意味ね、その任天堂のゲームの売り方っていうのが、まあ、いわゆる古い体制だったんですよ。
そうなんですよね。
任天堂から問屋を通して卸しにカセットが行くという流れが一連だったんですが、うん、
はい。
それを ソニーはなくしたんですね。
うん、なので、結果的に販売店的にも、在庫をいっぱい抱えとくっていうリスクが、
ね、
まあ少なくなったので、
そうそう、なくなったらね、発注すればすぐに次が入ってくると
、うん。うん、そうなんですよ。で、うん、ないんですかって言われても、うん、まあいつになるかわかんないですというよりは、
そうそうそう。
まあ早く来ますと言えた方がね、いいでしょうし、
しかもね、デジキューブって、
はい。
コンビニでゲームが買えるようになったんですよ。
そうなんですよね。
これ、もうめちゃくちゃ革命だったんです。
うん。
私からすると。
うん。
それまでは、そのゲーム専門店に行くか、
はい。
まあ、おもちゃ屋さんか、電気屋さんみたいなところで買ってたんですけど、
うん。
コンビニで買えるってことはね、いつでも買えるんですよ。
うん。
夜中でも。
そうそうそうそう。は
い、そう。で、ゲームがコンビニで買えるっていうことがもう当時どれぐらい嬉しかったかっていうと、そのゲームっていうもの自体がすごく一般化したイメージがあったんですよ。
うん、
で、あとは買えるところが増えたことで、
うん、
売り切れになりにくい、
うんうんうん。
どっかのお店に入るからそこに行列できるっていうことも少なくなったし、
うん、
ゲームハード自体はね、売り切れ多かったですけど、うん、CD-ROM のソフト自体はもう売り切れたらすぐ次入ってくるっていうんで、
うん、
結局ね、売り切れって商売としてはすごくデメリットしかないですよね。
そうですね。
売り切れてしまったらその間損失出るだけですから、
うんうん、
いかにその売り切れてる期間短くするかっていうことでは、うん、CD-ROM とそのデジキューブっていう流通はすごく機能的に働いてたなと、
そうですよね、
思いますね、
はい、うん、なのでまあ、うん、デジキューブだったり、
うん、
まあそういう新しいのもありますけれども、
はい、
まあやっぱり音楽 CD の流通システムを導入したっていうことと、
うん、
こうその音を作るのも、
うん、
ソニーミュージックエンターテインメントの CD 工場でやれるっていう、でこれでもう生産コストがね、外に頼んでるわけじゃないんで、
そうそうそう、
やっぱり圧縮できると
ね、
うん、でそもそも流通網を持ってるんですよね、
う
ん、
すでに
音楽 CD 売ってたんだから、だからまあその頃よりはやっぱりおもちゃ屋だったりで増えていくわけなんで、
うん、
そういう意味では多分まあ音楽関係の方にもいい影響は出たんじゃないかなと思うんですけれども、あと、製造原価が安いっていうのもありますよね。本当、
ね、
スーファミ時代1万前後まで行っちゃってたのが、
う
ん、やっぱり5000円台まで戻ったっていうね。
そうです。
5000円台が基本だったんで、
そうですね。
なんか、このソフト高いなみたいなのって、本当、特典がついてて分厚いとか、はい、そういうの以外なかったですからね。
ないです。プレイステーションのソフトで高かったなっていうイメージ全然ないです。
ない。むしろ安いの出てるなぁ、ね。ベストとかね。
そうです。本当にそう。
そっちの意識の方が。
だからあれですよ、プレイステーションで出てきたのが、シンプル2000シリーズ、
うん。そうですよね。
1500シリーズ。
うん、あったあった。シンプルシリーズありますね。
あれは、ディスクならではですよね。
はい。
はい。
で、本当に、こう、買い手の我々としては、縁遠い話なんですけど、
うん、
やっぱり、こう、任天堂っていうのは品質重視で、
うんうん、
基準をね、厳しく設けていたと、
うん。そうですね。
年間販売本数制限とかそういうのがあったらしいんですけど、うん、
ね、はいはい、
そういう任天堂に対して、ソニーは、こう、うん、参入の敷居をすごく下げてたらしいんですね。
そうそう。おかげでね、いろんな、まあ、言ったら今までゲーム作ってなかったとこも、バンバン参入してきて、
う
ん、まあ、良くも悪くもたくさんのゲームソフトが出たんですよ。
はい。
で、まあ、たくさんあれば、買う方はその中から選べるわけですから。
うんうんうん、
まあ、それによってね、その、当たりショックみたいなことが起こると、
うん、
ハードメーカーとしては良くないんですけど、
うん、
プレイステーションはまあ、そこの多分、リスクも分かりつつやってたと思うんですよね。
まあ、そうですよね、
うん。もちろんね。
まあ、やっぱり自分ところが開発力がないから。
そうですね。
そこを手厚くしていこうっていうのはあったみたいで、
うんうんうんうん、
開発機材っていうものの提供とかも、かなり破格にやってたらしいんですよね。
そう、そう、開発機材が安かったっていうのも聞いたことあるな、
うん、
それ。
まあ、それが8年間での3290タイトルっていうものにつながっていくんでしょうし、
ね、
まあいろんなね、名作だったり、
そうですね。
奇作だったりとか出ますけど。
いやいや、でも、
いろんなもんが出ましたね。
ね、思い返したら私、やっぱプレステ1のゲーム結構遊んでますわ、やっぱり。
うん、
今でも手元に置いてるもの多いですしね。
うんうん
うん
うん、まあね、
うん、
だいぶコンパクトにしてきたんですけど、やっぱりこのくらい時間かかるような話だったんですけど、
いやいや、はい、
うん、本当にプレイステーションはね、もう何度も言うんですけど、うん、革命だったので。
そうですよね。いろんな意味で、今までにないことが起こって、
うん
うん、で、結果ゲーム業界にとっては本当にターニングポイントだったと思いますね。うん、
ですよね。
あそこでプレイステーション出てなかったら、
うんうん、
もうちょっと CD-ROM でゲームを遊ぶという ことは、まあでもセガがね、はい、セガサターンを出してたから、
そうです、
ね。時代的にはやっぱあのタイミングだったんでしょうね。
そうだとは思いますね。でも、ね、もう本当それこそ、セガが、一番になる未来はもうあったかもしれないです
けど、ね。いや、ありましたよ。可能性はあったと思います。
はい。
本当にいろんな条件が重なってね。
うん。
ソニーだっていろいろ工夫して頑張って、
はい。
あの立場を築いたんだと思いますから。
そうですね。もともと、まあ、スーファミのチップとかはね、ソニーが、あの音楽チップとかは作ってたはずなんで、うん、だそういうとこから始まって、で、
うん、
スーファミのね、
うん、
CD ロムキーはダメになったけど、
うん、
そこでやめずに自分のところで出してこういう結果になったというね。
だから結果としてはそのゲーム業界じゃない人たちが作ったからこそできたハードだし、そのできた流通とかその売り方、
そうですね。
もうね、やっぱ今までのゲーム業界の人たちからは多分出てこなかったんじゃないですかね、うん、ああいうやり方っていうのは。ね、
まあ任天堂が覇権を握ったままだったら変える必要なかったわけだから。
まあ、そうですね。任天堂が変えない限りは変わってなかったかもしれないですからね。
うん、そうなんですよね、うん。ここで変わったっていうのは、そうそうそう。大きいですよね。
そうなんですよね、うん。そうそう。
どうしてもやっぱりポリゴンになったっていうところに意識が行くんですけど、
うんうん、
まあ、それ以外にも本当にいっぱい変化があったんだなっていうのは、
ありました。
改めて調べてみて思いましたね。
プレイステーション出た時って私ちょうど就職した年なんですよね。だからもう社会人だったんで、
はい。
まあ、39,800 円でも買えた立場だったんですよね。
うん。う
ん、だからこれが当時その、学生だったりした人にはやっぱりちょっと手が出ない
そうですね
ものだったので買ったのはその後の人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、僕は出てすぐじゃなくて多分 19,800 円になったタイミングだったと思います、うん、振動はついてなかったんで、
なるほど、
だから SCPH5000 を持ってたんだと思うんですよね。
私あの初代のやつでさ、後ろにいっぱい刺すとこあるやつ、
うん、
いろいろだからプレステは私の中ではすごくやっぱ鮮明に記憶として残ってて、
うん、
ちょうど働き出した頃っていうのと、
うん、
まあ、30年前っつってもやっぱりついこの間みたいな感覚なんですよね。
ああ、それはわかりますね。
うん、だから今のそのこのデジタルゲームのイメージってあそこからずっと続いてるイメージなんですよね。
うん、
やっぱりプレステ前、プレステ後っていう感じなんですよ。
そうですね。だからやっぱりレトロゲームっていう僕のイメージはプレステ前なんですよね。
わ、う
ん、
かる。わかる。そう。我々はね、そうですよね。
うん。
うん、だから、今の30代とか20代の人になるとまたね、多分、感覚が違うんでしょうけど、
うん、
40、50代の人からすると、やっぱり、レトロゲームはプレイステーションより前っていうイメージがありますよね。
うん、
いわゆる 2D のドット絵がメインだった頃のゲームがレトロであるというイメージはね、やっぱ強いですよね。
強いですね。
うん、あそこで未来が来たって思ったもんな、
や
っぱり。Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートあります、
はい、
よろしくお願いします。
シャイニング&ザ・ダクネス、
そうですね、
はい、こうなんか口に出すと気持ちいい言葉の羅列、
ね、かっこいいですね、うん、
やってますけれども、
うん、
前回仲間が増えましたよって言ってたと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、なんか幼馴染が2人増えたって、
はい、ビルボとマーリンを仲間にして王様に会いに行ったら、うん、じゃあってことで、
うん、
ドワーフの鍵っていうのをもらいました。
いいですね。もう指輪物語ですね。完全に。
で、はい、神殿の中に入れない扉があるんですけど、
うん、ありますよね。
はい。聖堂の扉っていうのがあるんですけど、ね、これが開けられるようになります。うん、ということで、うん、その奥に進んでいくと、下に降りる階段があるんですね、
うん。
で、ここで力の洞窟っていうところに降りれるんですけれども、うん、いくつかの洞窟行って、
うん、
まあ、試練を達成して戻ってきてね、みたいなこと確かお城で言われるんですよ。うんうん、
なるほど。
で、そのうちの一つの力の洞窟へ降りていって、
うん、
奥の方まで行ったらですね、
うんうんうん、
酒場で出会ったというか、その仲間にしたマーリンっていう魔法使いのおてんばな女の子が、
うん、
なんか喧嘩してた相手、頭がワニみたいな傭兵がいてですね、
うんうん、
まあ怪我してるんですよね。
うん、
でも、すまないがこう、ちょっと街に 戻りたいんで一緒に行ってくれないかみたいに言われるんですよ。
ほう。
なんで連れ帰るんですけど、
うん、
あってことはこう4人目の仲間になって攻撃してくれるのかなと思ったら、まあ、何もしてくんないんですけど、まあ怪我してるからしょうがないのかな。で町まで戻りまして、サッカーバーでお別れするのかな。その時にちょっとヒントみたいなことを言ってくんですよね、
う
ん、
ほうほう。
真実の玉っていうのがあって、で、
はい、
それでこうダンジョンの中で見えないものを見通す力があるみたいなことを言うんだったっけな。
ま
あ、そんなような話を確かしてくれるんだと思うんですけど、
うん、
でまあそれはそれとしてもう一回洞窟に戻ってってですね、うん、
はい、
奥まで行くと力の洞窟なんで力のスピリットっていうものを見つけました。
はい、
でこれ持ったおかげだと思うんですけど、神殿のなんかその別の壁がですね、うんうん、開いてなんか奥の通路が出てくるんですよ、
うんうん、
であのねこれちょっと言葉で言うと難しいんですけど、神殿っていうものがまずあって、
はい、
で行けないとことか地下に降りる階段があって、その降りていくとなんとかの洞窟っていうのに行く感じなんですよね、
はあはあはあ、
でこの開いた扉から奥にで行けるのが勇気の洞窟っていうところに行けるんですよ。
ほうほう、
まあ、階段があってそこから降りていくとそこに降りていくんですけど、
うん、
ここがですね、まあ、鉄拳もちょっと強くはなるんだけど、それより面倒なのがこう、
うん、
全部じゃないんですけど、床になんか MP 吸い取る草みたいのが生えてるんですよ。
MP 吸い取る草。怖いな、ちょ
っと。歩ってると MP が減るんですよね。うん。なんで、まあそれをちょっと迂回しつつ、
うんうん、
奥へ奥へ進んで、で、まあ、勇気のスピリットっていうのが見つかりました。うん、結構普通に取れて、
ほうほうほう、
ただそんなに奥まで来てないからまだ奥があるだろうと思ってですね、うんうん、ただ MP がなくなっちゃうから、
うん、
まあ、一旦引き返してレベルも上がったし、装備整えてもう一回降りてって、うん、で、一番最深部の方まで行ったらこう、タートルドラゴンっていう、てか亀みたいなやつが出てきてですね、はいはいはい、まあ、それ普通にボスなんですけど、これを倒したら真実の玉っていうのが見つかります。
う
ん、で、こっから先がどこ行ったらいいのかよくわかんなくてですね。
なんか久々の展開ですね。
うん。どうしようかなと思ってて、まあこの真実の玉はどっかで使うんだろうなと思うんですけど、なるほど、うん、全然わかんなかったので、もうしょうがないんで攻略を見まして。
うん、あ、そう、
うんうん。使うんだろうなと思うんですけど、どの位置で使えばいいのかがよくわかんないんですよ。
ヒント教えてくれる人もいない。
ちょっと見つかんなかったの、うん、まだ。まあ見落としてるのかもしれないですけど、うん、で、まあちょっと攻略見まして、この地点で使うっていうと、うん、ピンポイントが
分かった。使うというのは正しかったんですね。
はい。
うん、
まあ本当に、どん詰まりみたいなところに行ってですね、
うんうん、
使うと、
うん、
壁がですね、
はい、
目が出てきて、
うん、
手が生えて、
うん、
まあ要はモンスターが化けてるんですよ、
ね。ああ、塗り壁や。
そうそうそう、そういうこと。
ああ、なるほどね。あ、面白いな。
で、正体を表すって感じで出てきたんで、
うんうんうん、
まあこれを倒したら、毒わけですよね、
うん。あ、面白いな。なるほど。
で、奥に行けるようになって、また降りる階段を見つけて、そこから降りていくと、今度は H の洞窟っていうものが、
いいですね。
あります。今、ここまでですね。
そっかそっか。力の次は、今度は頭脳なんや。
はい。で、まあ、わかんないんで、うろうろしてた間に、レベルもみんな均等になりました、
ね。
うん、
あ、いいですね。
結局。
ゲーム難易度自体はそんなに高くなさそうですね、やっぱりね。
高くないですね。
うん、
で、まあ、エンカウンターちょっと、まちまちかな、うん、多かったり多くなかったり、うん。うん。
戦闘はどんな感じですか？
戦闘はですね、僕の感触だと、
うん、
魔法があんまり使えないというか。
あ、じゃあ殴り合い？
そう、殴った方が結局早くないかなっていう。
あ、そう。
うん、感じなんですよ。ただ、魔法が、
うん、
例えば、ファイアボール的なね、炎フレームだったかなっていう魔法とか、はい、それ攻撃系の魔法以外もなんで、うん、ヒールもなんですけど、
はい、
レベルがついてるんですよ。
なるほど。
で、
魔法強くなっていくんです
ね、はい。強くなれば、多分効果範囲も広がるし、
そっかそっか。
威力も上がるから、現段階だと殴ってる方がいい。
なるほどね。
っていう感じなんじゃないかなと思いますね。
なるほど。そりゃそうでしょ、うん。じゃないとね、なんか物理で戦うだけじゃちょっと物足りないでしょ。
うん、そうなんです。
剣と魔法の世界なんでしょ。
ただ今掘り出し物でスピアみたいのが出てきたんで、
うん、
あのすごい無理して買ったんですよね、
はい、
で僧侶のビルボに持たせたら、
うん、
まあ、主人公が持ってる剣がしょぼいってのもあるんですけど、うん、主人公より打撃力今あるんですよ。
急に
で、
急に活躍してる。
魔法使いのマーリンにも、似合いそうだなと思って、茨の鞭っていうの、これもちょっと高いんですけど、
うん、
まあ、持たせたんですよ。
うんうん、
したらこれ全体攻撃してくれるんですよね。
出た。
全体、まあ、あれか、カテゴリー攻撃っていうの
か。はいはいはい。はいはい、グループ攻撃、ね。
はい、そうそうそうそう、してくれるんで、これも勝手がいいんですよ。
いいですね。
うん。まあ主人公はね、ヒットポイントがすごい高いんで、うん、頑丈ってのもあるんですけど。
い
や、
これから主人公しか使えないめっちゃ強い武器出てきますよ。
そうそうそう。これからきっとね、そうなると思うんですけど、現状そんな感じで。
う
ん、まああんまりも使わずに叩いててもいいかなっていう感じですね。
いやいや、でもなんか順調に進んでる感じですね。
はい。
うん、
まあ、ゴッドメリスの時とちょっと感じが似ていて、
うんうん、
あのすごい手堅い作りになってますね。
うんうんうん。まあ、この後、どういうね、お話の展開があるか、ちょっと楽しみですね。
はい。だから、3D ダンジョンの、こう、入門編としては、すごくいいんだろうなっていう感じ。
なるほどね。
まあ、当時もうね、メガテンとかも人気あったんですけど、うん。まあ、メガドライブの最初の方のゲームとして、ロープレイとして出たっていうのは、よくて、まあ、結構多くの人が遊んだんじゃないかなと思いますけどね。
でもやっぱり 3D ダンジョン RPG ってやっぱニッチですね。
うん。
本当に数えるぐらいしかないんじゃないですか、全ハード合わせても。
そう。で、やっぱり景色が変わらないっていうのがどうしても弱いとこですね。まあね、まあ、
確かにね、
うん。
まあ作る方からするとね、そこがメリットなんですけど。
そう。その分、こうアニメーションだったり、
そうですね。
グラフィックに凝ったりっていう方には行くんですけど、
うん。
長く遊ぶって考えるとちょっとこう秋が来ちゃうかなっていうね。ずっと壁見てるとね。
マッピングはしやすいんですけどね。
うん。
まあ今はね、もうオートマッピング普通ですから、
うん、
自分で地図書くことなんてないと思いますけど、うん、ではいつもの告知お願いします。
ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページの右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、今回はプレイステーションでした。
はい。
いや、ちょっと今回はね、なんかいろいろ思い入れがありまして。
うん。
たくさん話した気がしますけど、
うん、
やっぱりね、いつも話しますけど、こう90年代は暑いですね、やっぱね。
うん、
いろいろと、でその一番暑かった時にデビューをしたゲームハードってことでね。
う
ん、
そうですよね。
まあ、いろんな意味で思い出深い方もたくさんいると思いますけども、
うん、
またね、当時買った時の思い出とかありましたらね、うん、
はいはい、
お便りいただけますと紹介させていただきますので、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。